ジプト記20章14節です。旧約聖書の126ページです。出エジプト記20章14節、勧誘してはならない。一言、家庭と題しまして、宍戸信介牧師より説教をお聞きいたします。
ただいま旧約聖書の出エジプト記20章の14節をご一緒にお聞きいたしました。もう一度繰り返してお聞きいたします。勧誘してはならない。今日はまずこの言葉が語られている順序、十戒の中でどこに置かれているかという点に心を向けてみたいと思います。この言葉は十戒の中では7番目の言葉です。で、7番目と聞くと決して早い方とは思いませんけれども、しかしもともと十戒というのは2枚の石の板に刻まれていました。そして、1枚目 の板にはあなたに私をいた他に神があってはならないという言葉に始まって、神様に対して人間がどのようであるべきかということが教えられている教えが5つ刻まれていたんです。そして2枚目の板には殺してはならないという言葉に始まって、今度は私たち人間同士の間柄がどのようであるべきかということが5つ刻まれていました。今日のこの勧誘してはならないという言葉は、そう考えますと十戒全体の中では7番目ですけれども、しかし2枚目のお互い同士、人間同士の間柄について語っている言葉の中では、殺してはならないという言葉について、次いで2番目に挙げられている言葉だというふうになります。で、この言葉はその次の盗んではならないという盗みを禁止する戒めよりも先に置かれていて、人間関係の中では殺すということに次ぐ大変重要な事柄であるということが、ここにその記されている順番から知られてくるんです。で、もう一つこの7番目の言葉についてはっきり確認しておかなければいけないと思うことがあります。で、それは勧誘というふうに訳されている言葉です。で、聖書の中ではこの言葉は今申し上げたように人殺しをしないことについて2番目に語られて、ことのほか重要な問題とされているんですが、しかし私たちが普段この世間で生活をしていく中で勧誘という言葉はあまり耳にしないように思います。で、それはこの事柄が稀だからというのではありません。そうではなくて、まるでこの勧誘という事柄の重大さ、深刻さを覆い隠すかのように別の言葉に置き換えられて語られることが多いために、勧誘という言葉が私たちの生活の中ではあまり聞かれないのだろうと思います。勧誘と言われていますけど、これ私たちが普段日常生活でよく耳にする言葉に変えて言うならば不倫ということです。伴侶を与えられている人が、そのパートナーが生きているにもかかわらず、さらに別の第三の人間と性的な交渉を持つことが不倫ですけれど、それがまさに勧誘なんです。で、世の中の週刊誌の多くは販売部数を少しでも増やそうとして、毎週芸能人や政治家たち、あるいは有名人のスキャンダルを暴こうと血眼になっていますが、そういう記事の中でも繰り返し繰り返し取り上げられるのがこの性的な出来事です。で、そういう事件というのはそれこそうんざりするくらいこの社会の中に多くあって、しばしば耳にするのですけれど、そこで勧誘を犯したというふうにはあまり言われないわけです。まるで 苦い薬をオブラートに包んで与えるみたいに不倫という言葉に包み込むようにして語られることがほとんどです。で、中にはその非常に言葉が丸められているのをいいことに、自分の立場を弁護しようとする人気者が不倫は文化だというふうに直って、その言葉がその年の言葉としてノミネートされるなんていう奇妙な現象も起こるほどです。ある意味ではそれくらい実はこの姦淫ということは私たちの日常において、私たちの社会の中で非常に身近な事柄になっていると言ってもいいように思うんです。で、この事柄についての失敗談というのはもう本当に聞き飽きるほどうんざりするくらい私たちの身近にあるわけですが、しかし忘れてならないことはです、このことは神様からご覧になったときには殺人の罪に数えられるほど重大で深刻な問題とされているということを知らなくてはなりません。不倫というのは私たちがついつい陥ってしまいがちな過ちではあるかもしれませんが、しかし決してそれは人間の社会を構成する文化にはなり得ないものです。しかしどうしてでしょうか。男性であれ女性であれ、性的な衝動というのはこれは生まれながらに備わっている根源的なものです。それを解放して何が悪いのかと主張する人たちも世の中には大勢います。しかしです、そのように主張する人たちはそれこそ目先の衝動や欲求に突き動かされていて、そもそも人間というものが社会的な関係をお互い同士結びながら協力し合って生きていく、そういう社会的な存在であるということをすっかり忘れているか、あるいは意図的に見落とす顔をしていると思います。で、そもそもです、日本語で私たちは普段人間という言葉を使いますが、その言葉自体がです、人が一人では生きないのだということを表している言葉です。人間というのは人の間と書くわけです。私たちは自分一人だけでどこからともなくやってきて、どこへともなく去っていくのではありません。私たち人間の人生っていうのは生まれた時からそれこそ地上の生活を終える時までずっと他の人たちとの関わりの中に置かれています。神様から一人の人が命を与えられてこの地上に生きるようになると、それは決して一人だけで始まるわけじゃないのです。まずは両親のもとに生まれるってことが起こりますし、幼い時には人間は一人では生きていけませんから、家族や近しい人たちに支えられて成長していくことになります。やがて自分でも一人で生きていけるようになると、今度は支えられる側から支える側に回るようになるんです。周りの人たちと、あるいは自分が属している社会と、そこで共に生きている大人や子どもや、あるいは年老いた人たちを支えるようにして私たちの人生というのは過ごしていきます。そうやって私たちは地上の生活を終わりまで周りの人たちと関わりを持ちながら互いに支え支えられながら生きていくのが人間の一生です。ですから人は人間というふうに呼ばれるわけです。そしてそういうふうに私たちが互いに関わりを持ちながら生きていく、その人間同士の親しく近しい間柄の頂点であり、そしてまた私たちが生まれて生きていくという上では、すべての土台となり基礎となるのが結婚によって形作られる夫婦の間柄、そしてまたそこに生まれてくる家庭です。私たちはどうしたって親からしか生まれてこないんです。ということはその関係があったから、そして家庭があったから私たちはそこに生まれることができたというふうになります。不倫と呼ばれる姦淫は社会全体を支え、また一人一人を支えて最も大事な信頼関係を作っていくということを破壊します。そしてそれは決して社会を形成してみんなで共に将来に向かって進んでいく歩みを形作ることはできないんです。自分本位なわがままなあり方をしていながら、居直ってこれこそが文化だ、 こんなふうに自分の欲求に基づいて何が悪い、そうしない人間は愚かだというように言い放つ人というのは、実は自分自身が周りの人たちの忍耐によって支えられていることを知らない人です。いい気になって自分一人だけでも生きていけると思ってしまうと、いずれは誰からも相手にされなくなって孤独の中をさまよい歩くというようなことになりかねません。そしてそうなった時には、おそらくそういう人は人生とはもともと孤独なものなのだと、そんなふうに本人達観したようなつもりになって、それを言うことで周りの人たちの気を引こうとするでしょうけれども、しかしついには誰からも相手にされずに大変寂しく辛い人生を過ごすことになってしまうだろうと思います。神様はしかし、そんなふうに私たちが自分だけで気ままに生き、孤独のうちに滅んでいくように命を与えておられるのではないのです。私たちは神様が人間を孤独のうちに産み、また孤独のうちに生きるように作ってはいないということを知らなければならないと思います。でこのことは天地創造の6日目に、最初の人アダムが作られ生まれさせられる、そのところではっきりと言われていることです。旧約聖書の創世記の2章18節を開いてみたいと思います。旧約聖書の3ページです。旧約聖書3ページ、創世記2章18節。主なる神は言われた。人が一人でいるのは良くない。彼に会う、助けるものを作ろう。でこうやって実は結婚という制度が人間に与えられてくるのです。でここで神様は人が一人でいるのは良くない、そうはっきりおっしゃっています。でこの良くないってここに言われている言葉っていうのは、実は天地創造の記事の中では特に注目を引く言葉です。天地創造というのは、まあ、創世記の一章から記されていますけれども、神様がすべてに先立ってまず最初にお作りになったのは光でした。そしてその光をご覧になったときに神様はそれを良しとされた。つまりここに作られたこの光は良いっておっしゃって、そして世界の創造が始まるんです。闇から光へ、闇から光へっていうふうにですね、一日また一日というふうに時間が数えられるようになって、神様はこの光を見て良しとされた第一の日である。それから第二日目には今度は上の水と下の水が分けられて空間ができるんですが、それも神様はご覧になって良しとされた。そんなふうに実は闇から光へ、闇から光へというふうに一日が過ぎ、そして神様がその日の御業を行われるごとに、その日できたものは良い良いというふうに神様が一つ一つを確認していってくださるんです。そういうリズムの中でこの天地創造の記事というのはずっと続いていきます。人間は6日目に作られるのですけれども、6日目に人間が作られた直後にはこんなふうに言われます。創世記1章の最後のところ31節ですけれど、こういう言葉が語られるんです。旧約聖書の、2ページですね。1章の31節を読みします。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。夕べがあり朝があった第6の日である。そう言われます。神様はこの第6の日に人間をお作りになって、そしてそこにできたすべてのものをご覧になって、それはとてもよかったというふうにおっしゃって6日目が結ばれます。そして第7の日には神様はこの世界の作られたものすべてをご覧になって、そしてまた作られたすべてのものとともに働きの手を休めて喜びを覚えてくださる。私たち作られたものにも神様の喜びを共にするようにと招いてくださる。それが7日目の安息の日でした。でそんなふうにです、 天地創造の記事っていうのは一つ一つ神様が置いてくださって作ってくださった、ここに人が生きまた世界がある、その一つ一つを神様がこれは良い、これは良いというふうにおっしゃって作られていくんですが、その中にあってその神様の良い良いというふうに進んできた御業が御章の終わり近いところまで来て一つのつまずきにぶつかるんです。それがさっきお聞きした2章18節のところです。今まではこれは良い、これは良いと言われて喜ばれていた、そういうリズムの中にあって、初めてこれは良くないっていう神様の御声が聞かれるんです。一体何が良くないのか、人が一人でいるのは良くない、そう言われるんです。神様によって作られた最初の人アダムが作られたままでポツネンとしている、孤独な状態にいる、これは良くないというふうに神様おっしゃるんです。で、孤独であるアダムに対して神様はです、ここでもっと周りに合わせるようにとか、楽しくもないのに楽しそうな顔をするようにということをお求めにはなりません。そうではなくて2章の18節のところに言われていましたが、彼に会う助けるものを作ろう、そうおっしゃってくださいます。神様は私たち人間を孤独に生き死んでいくものとして作っておられるのではなくて、交わりが与えられ、そして喜びを隣の人と共に分かち合いながら、その人自身も相手を支えて生きる、そのような関わりを持ち交わりを持つものとして一人一人が作られたのだということを聖書は伝えているんです。私たちは一人の例外もなく孤独に生きていいという人はいません。私たちはみんな神様によって覚えられ、そして交わりの中で支えられ生きるように招かれています。で、ただその時にです、思い違いしてはならないと思うんですけれど、神様はこの助ける者との人間関係というのを完全に対等な関係として私たちにお与えになっておられます。アダムの場合には後から女性が作られるわけですが、この後から作られた女性は最初の人アダムを助けるものだからといって、アダムが主人で女性がしもべというふうなことではないんです。あるいは作られた女性がアダムのあばら骨を抜き取って作られたので、女性は部分的なものであってアダムに従属するというようなものでもありません。で、その証拠に創世記の2章の24節を見ますと、こんなふうに述べられます。先ほどの2章の続きのところですけれども、2章の24節、3ページの下の段ですが、こう記されています。こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる、二人は一体となるのだ、そう言われています。妻が夫に吸収されるのではないのです。今まで両親のもとに従属していたけれども、その両親のもとから夫のもとに吸収されるというふうにここには言われません。完全に対等なものとして二人の人間が一つに合わされ一つになっていきます。結婚の前には男性も女性も互いにそれぞれが独り者として生きてきたんです。結婚前までは私たちはみんな独り者でした。それが結婚によって変わるんです。二人によって一つになる。つまり結婚後はもはや相手を抜きにして自分がいるというのではありません。お互いが独立したパートナー同士となってその家庭を成り立たせていくんです。一方が相手を支配するのでも、あるいは一方が他方に規制をするのでもありません。お互いに相手を支えるものとして生きていく。そのことによって神様が 与えてくださった、隣人を助けて生きるものに双方がなっていくんです。でこのことというのは、お互いが対等なのだからといって男性と女性の違いがなくなるということではありません。男性と女性にはそれぞれに相手とは違う身体的な特徴や賜物や可能性が備わっています。お互い平等なんだから同じにならなければならないといって、例えば体力に勝る側が私と同じようにやれと相手に強いる、あるいは口では負けない側があなたは私にと同じようにしゃべれ、あるいはその他の点でも相手より優位に立っている方の人がです、自分と同じように相手になれ、そう求めるならば、そういう交わりというのはきっとうまくいかなくなるに違いありません。お互いの違いを認める、そのことを受け止める、そして互いに相手を受け止め責任を負い合いながらその相手を支え伸ばすように努めて一緒に生きていくというふうでなくてはなりません。すなわち自分がもし相手にないものを持っているのであれば、それを相手のために役立てる、そういうことが必要だろうと思います。そうすることで家庭というのが支えられていくのではないか、夫婦の間柄というのは両性の努力によって支えられ育てられていくのではないかと思うのです。いずれにしても二人が一体となるということが結婚です。そしてそこに誠に深い意味があるのだと聖書の中に教えられていることを忘れてはならないと思います。今日せっかく結婚してもうまくいかないことが増えているというふうに言われます。もちろんさまざまな理由や原因があって一概には申せないと思います。しかし中にはです、結婚した後でもその一つに合わされたはずの二人がなお自分自身だけを追求するような場合には、その家庭というのはうまく育っていけないような気がします。一つの家庭を共に歩んでいるはずなのに、そこでめいめいが自分の満足、自分の幸福、自分の欲求充足、あるいは自分が肯定されるということばかりを求めてしまいます。自分の都合や自分の願いばかりを見てしまって、パートナーがそこにいることを忘れて、このパートナーとの暮らしによって自分たちが一つのものに変えられていくという根本的なことを気づかないで過ごしてしまいます。するとそこでは形の上では結婚していても実際には別々の個人がバラバラに生活しているだけというふうになります。しばらくの時を経てそれがうまくいかなくなってしまうということが起こりうるわけです。お互いが本当の意味で相手の隣人になる、そういう変化を経験しないままに終わってしまいます。結婚の事柄をめぐって二人が一体となるというのは本当に根本的な事柄であり非常に大事なことだと思います。このことはエフェソの信徒への手紙の中でことさらに強調されています。エフェソの信徒への手紙の5章をお聞きいたします。エフェソの信徒への手紙の5章31節からお読みします。新約聖書の358ページです。新約聖書358ページ下の段ですが、エフェソの信徒への手紙5章31節から33節までお読みします。それゆえ人は父と母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。この神秘は偉大です。私はキリストと教会について述べているのです。いずれにせよあなた方もそれぞれ妻を自分のように愛しなさい、妻は夫を敬いなさい。それゆえ人は父と母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となるというのは、 これは先ほどの創世記の言葉の引用です。そしてその引用がされた後に、ここではその2人の人間が合わされて一つの家庭となるということが、キリストと教会の間柄に重なるものなのだというふうに教えられるんです。ちょうど先週の日曜日の午後に、私たちはここで全体研修会を持ちました。でその中で教会の交わりという主題について考えました。キリストが教会の頭であって、教会はキリストの体である、その2つは別々のものではないし切り離せないのだということをほんの少しだけですが申し上げました。キリストが教会を愛した、そしてそのためにご自身を捧げてくださった、でそういう不思議な交わりがキリストと教会の間にあります。キリストが教会の頭である、体である教会はキリストを離れて立ち得ない。でそれはそうなんですけれども、しかしです、一番最初の教会に招かれた弟子たちがどうだったかということを考えますと、決して弟子たちはイエス様から離れないなんて人たちではなかったんです。弟子たちはみんな実は自分のことがよく分かっていなかったところがあります。自分はどこまでもイエスに従うんだ、一緒に十字架にかかんなきゃいけなくても私はあなたに従いますというふうに口では言ってたんですが、しかし肝心なところではイエスを見かにってみんな逃げてしまいました。じゃあ教会っていうのはそこでバラバラになって崩壊してしまったのか、そうではありません。頭であるイエスの方が十字架で苦しんでお亡くなりになって復活した後に、ちぎちぎバラバラになっている弟子たちを許して、もう一回交わりの中に招いてくださって、ここを生きるように、そのように一緒に生きるようにと招いてくださって、地上の教会が始まっていきます。二人が一体になるということは、そういうキリストと教会の間柄に似てるところがあるんだと教えられているんです。弟子たちがイエスを見限ってしまったというその事実は、私たちがお互いが結び合うということにおいては、人間的なヒューマニズムや人間的な温かさ、あるいは人間的な真心では実現しづらいのだということを表しているのかもしれません。私たちは自分の状況がいいときにはもちろんいろんな人とお付き合いをして一緒に生きるのだというふうにやってみたりもします。しかし私たちはなかなかそのように交わりの中に生き続けることはできないんです。自分にとってうまくいっているときには相手にとっていいことをしてあげられても、自分の具合が悪くなるとそこから逃げてしまうということがよくあります。教会が2000年間この地上に立ち続けているのは、そこに集まっていた無数の人間がお互い同士温かく心を通い合わせたからではないだろうと思います。そうではなくて、まさに教会というのはキリストの体であって、頭であるイエスが人間を許して招いてくださるということがずっと続いているから、教会は2000年間この地上に続いていることができるんです。こんなに長く続いているものというのはどこの王朝もありませんし、あるいはどこの会社もありません。どこの共同体も人間の努力で営まれる共同体というのは必ず限界を迎えて終わってしまう。しかしキリストがいてくださるので、教会はずっと交わりを保ち続けて2000年近くもの間地上に立ち続けているんです。このイエスがおられるということを抜きにするならば、家庭の交わりというのはどうなっていくか。形は家庭であっても、次第に心のこもらない希薄なものになって、ついにはお互いが空気のようなものだと言い合うまでになってしまうかもしれません。しかしキリスト者にとっては、与えられている家庭の上にイエス・キリストが共に歩んでくださるんです。 そしてそれは主イエスキリストが共に歩んでくださるがゆえに、主イエスキリストの十字架の許しのもとに置かれている生活なんです。家庭というのは主イエスキリストの十字架によって罪を許された人が、その許され新しくされているものとして感謝しながら相手を許し、愛して支える、そして主にある自由を生きていく生活というふうになっていきます。で、こういう生活というのは、たとえ結婚した相手がキリスト者でなくて神様を知らない人でも、それでも主に支えられて営んでいくことができる生活になるのです。パウロがコリント教会に宛てて書き送った手紙、第一の手紙の7章の14節にこんなふうに語っています。コリントの信徒への手紙、第一の7章の14節をお聞きいたします。新約聖書の307ページです。307ページ、コリントの信徒への手紙第17章の14節をお聞きします。なぜなら信者でない夫は信者である妻のゆえに聖なるものとされ、信者でない妻は信者である夫のゆえに聖なるものとされているからです。そうでなければあなた方の子供たちは汚れていることになりますが、実際には聖なるものです。で、この先にはしかしという言葉があって、信者でない相手が離れていくなら猿に任せなさい、こうした場合に信者は夫であろうと妻であろうと結婚には縛られていませんという、そういう言葉がついていますが、キリスト者が主イエスキリストの十字架の上に許され新しい命を生きることができるようにされている、そして自ら隣人となって生きていくというその生活は、相手が主イエスの十字架を知らなくても生きていくことができる生活だ、そう言われます。なぜか、それを支えてくれるのは相手ではなくて主イエスだからです。主イエスが一人一人の生活と共に歩んでくださる、あるいは不運にしてその結婚の生活から放たれてしまうときにも、主イエスが共に歩んでくださる生活の中を生きるように私たちは招かれるのだ、ここにそう語られています。結婚というのは人間が孤独にならないために神様から贈り物として最初の人であるアダムに与えられた古い制度です。そしてそれは一番最初の人間に与えられ、ずっと私たちの間に引き継がれている制度であり、それでいて死んで形骸化した制度じゃなくって、今でも私たちに贈り物として与えられている制度なんです。そしてその生活の中で私たちは本当に真心から相手のことを配慮し、相手に仕え生きるようにされていきます。その信頼関係というものを自ら破壊するということは誰にも許されていないんです。だから殺してはならないという言葉に次いで、姦淫してはならないという言葉が第二の言葉として語られるんです。しかし同時にです、本当に二人の人間が一つになって生きていく、そのためにはお互いに許し合うということが必要なのだということが聖書から聞こえてくるだろうと思います。十字架の主イエスが私たちの罪を許してくださっている、この私はあの主イエスによって罪を許されて孤独ではなくて新しく生きていい人間だ、そう呼びかけられていることを覚えたいというふうに思います。そして私たちはそれぞれに、今形の上で結婚をしているそういう方も、あるいは一人で過ごしている方も、ここからそれぞれに生きて そしてまたそれぞれに与えられている人の隣人となるように招かれていることを覚えたいと思うんです。結婚に代表されているような真実な交わりを生きるように、私たち一人一人が主の憐れみと許しのもとに置かれているのだということを覚えたいと思います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたは私たち一人一人を家庭の交わりの中において命を与え、この地上に生きるものとしてくださいました。あなたは私たちがあなたの憐れみと慈しみを知り、またあなたの深い配慮によって支えられながら生きるように招いてくださっていることを知らされています。どうかそのようなあなたの本当に命の輝くの喜びのもとに私たちが生かされていることを覚えさせてください。私たちの地上の生活の中で一人一人の出会いは様々であり、そしてまたそれぞれに与えられている家庭がどのように持ち運ばれるのかも、その家庭によってみんな違います。しかし私たちすべてのものがあなたに顧みられ、十字架の主イエスキリストの許しのもとに置かれ、そして私たちが理解し知らされている範囲においてあなたの愛を行って生き、隣人と共に生きる生活を学ぶことができますようにお導きください。私たちの中には人との交わりを思い返すときに辛い思いを思い返す、そのようなこともあります。しかしあなたがなおこのような私たちを憐れみ覆い包んでくださって、なおここで生きるように招いてくださることを信じ感謝をいたします。どうか与えられている今日の命を孤独に滅びに向かって生きるのではなくて、あなたが与えてくださる豊かな慈しみと愛を知らされながら隣人と共に生きる、そのような幸いな歩みとして過ごしていくことができますように、どうぞ私たち一人一人に主が共にいてくださることを覚えさせ、また主が共におられる約束の御言葉へと私たちを結んでくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。